本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第2章1節から20節。聖書は後ろの方、新約聖書の109ページになります。ルカの福音書第2章。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町のナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子とを探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。本日はこの箇所より、あなたの居場所を作る神と題してメッセージをお願いします。
ほぼ毎週あるいは定期的にこの教会の礼拝に集っておられる方々は、ここを自分の居場所だと感じていらっしゃると思います。また今日初めてキリスト教会の礼拝に出席なさった方もいると思いますけれども、あなたはなぜ今日ここに来たんでしょうか。人に誘われたということはあると思いますけれども、きっと本当の自分の居場所を探しているからではないかと思います。自分が本当にそこにいて大丈夫な場所、自分がそこにいることについて誰にも疑問を持たれない場所、それがあなたの居場所であります。このように私たちは自分の居場所が必要です。あんたなんでそこにいるのって言われたら、私たちはなんで来たとかって言われたら、私たちはなんて答えたらいいかわからなくなります。 本当に悲しくなります。あなたがそこにいるということを本当に全面的に受け入れてくれる場所を私たちは必要としています。しかし今司会の人に読んでもらった聖書の箇所、なんて書いてあるか。イエス・キリストが生まれた時にイエス・キリストの居場所はなかったというのです。また先ほどご一緒に読んだヨハネの福音書の第一章の中には、この方はご自分のところに来られたのに、自分の国に来られたのに人々は彼を受け入れなかったとあります。イエス・キリストはこの世に受け入れられなかった。しかしそれは何のためだったかというと、私たちのために居場所を作るためであったのだと聖書は言うのです。このルカの福音書の2章1節からのところを少し詳しく今日は皆さんとご一緒に見ていきたいと思いますが、皆さんの中にはクリスマスの、イエス・キリストの降誕の生誕劇というのを見たことがある人がいると思いますし、あるいは教会の中で育った人たちの中には自分もやった、私はマリアさんだったとか私はヨセフさんだったっていう人はいるかもしれないと思います。でも今からお話しするお話はですね、その一般のイメージとはちょっと違うかもしれないので、先生それ違うんじゃないですかっていうふうに思う人は後でぜひ言ってください。なぜ違うと思うかというと、住民登録つまり国勢調査ということについての概念が今私たちが持っているものと当時のものとは違ったからです。皆さん、日本も5年に一度国勢調査をしますけど、いつやるか知ってますか？国勢調査をいつやるか知ってる人じゃあ次いつやるか知ってる人、次いつやるか知ってる人、私は知ってますなんでか、この直前に調べたからですこの直前に今日、来る直前に調べたから知ってるんですけれども、次の国勢調査はオリンピックがある年2020年の10月1日です。5年に一度5がつく年と0がつく年にですね、国勢調査10月の1日にすることになっています。でそうするとその時にその年の10月1日に自分が住んでいるところで登録をするということになるわけですけれども、それが頭にある。そうすると、あ、住民登録したら何月何日にどこどこに行かなきゃいけないんだなっていうふうに私たちは思うんですね。でここで何て書いてある、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督だった時の最初の住民登録であった。それで人々は登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったとあるので、特定の日に特定の役所で私はここの住民ですって登録するためにみんなが動いたから、すっごいごった返していたというふうに思うじゃないですか。だからそうするとヨセフも外来の町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと書いてあると、そうか、あの日にその登録の日にベツレヘムにいなきゃいけないから、それに合わせてね旅をしたというふうに考えるわけですが、だからそこでいつも私たちが持っているようなクリスマス降誕劇のイメージができるわけです。そこにもう臨月でお腹が破裂しそうな状況のマリアさんを連れてですね、ヨセフはもうなんとかベツレヘムに行ったらそこでもう破水しちゃって、こうマリアさんを産む場所がなくなったって、マリアさんを産む場所じゃない、イエスさんを産む場所がなくて困ったということになる。そういうのが 一般に知られている交談劇ですが、皆さん、この当時の住民登録、そんなもんじゃありません。時には数十年かけてやったんです。ローマ帝国全体で住民登録をする、人口調査をする。で、何のために人口調査をするかといったら、税金集めるためです。どの地方からどれだけの税金を集めることができるかということの調査をするための、それを調べるための調査だったわけです。まあ、あるいは軍隊としてですね、登録できる兵隊として登録できる人たちを調査するということもありました。いずれにせよですね、これは何月何日、何年何月何日、自分がどこにいるか申告しろみたいなことではなかったんです。少なくとも数年、長い時は数十年かけて人口調査をしていた。今みたいに通信が発達しているわけではありませんし、交通機関が発達しているわけではありませんから、何月何日のにっていうことはもうそもそも不可能であります。そしてマタイの福音書を見ますと、イエス様がお生まれになった後、ベツレヘムという場所に約2年間ぐらいはいらっしゃったということがわかります。なぜかというと、イエス様が生まれた時に出た星を見て、メソポタミアの先生術の博士たちがイエス様を礼拝するためにエルサレムに来るわけですけれども、ベツレヘムに来るわけですけれども、その星が現れた時から、その時もう2年経ってたんです。2年経ってた。だからベツレヘムには少なくとも2年ぐらいはイエス様はもう生まれたといた。で、これはどういうことを意味するかというと、人口登録のために行って、またすぐに自分の生活の場に帰るということをヨセフはしなかったということを意味している。なぜそうだったかというと、イエス様の出生の秘密をナザレの人々に知らせないためです。先週お話ししましたように、イエス様は聖霊によってマリアのお腹の中に命が与えられた。だけどそんなことを誰も信じない。そんなことを誰も信じない。ヨセフはまだマリアのお腹が目に見えて大きくなっていく前に、みんながマリアが妊娠しているということを分かるようになる前に、マリアをナザレから連れ出す必要があったんです。そうでなければ、結婚する前にそのお腹が大きくなったということはどういうことなんだって言って、姦淫の罪を疑われ、そして間違えば死刑になってしまう。そういう状況を避けるために、ヨセフがしなければいけなかったことは何かというと、お腹がどんどん大きくなっていく前にマリアをナザレの村から連れ出して、イエス様の出生の秘密を誰にも知られないようにするということが本当に必要だったと思います。それがマリアを守ることでありました。そうすると、聖書にはね、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、名門になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであったという。別にその日旅して行ったとは書いてないですもんね。その日旅して行ったとは書いてない。生まれるかなり前から彼らはベツレヘムに到着していたはずです。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。で、この宿屋と訳されている言葉は、確かに宿屋は当時からあったんですけれども、 これは客間という意味でもあります。客間という意味でも、でそういうことを考えると、これはたまたまその日人口登録のために多くの人がベツレヘムに集まって、人がごった返してたから宿屋にの予約が取れなかったみたいなことではなくてということではなくて、彼らは数ヶ月間そこにもとどまっていたとするならば、客間に泊めてもらうお客さんとしての扱いを受けてなかったということです。当時の家は土でできています。土のレンガでできていますけれども、1階には牛やロバがいるんです。1階の土間にはですね、土間というか、まあ、そのまま、土の上に牛や、ロバがいる。そして1階には、食べ物を作る台所用品が置いてあるわけです。普段は家の外で調理しましたけれども、しか雨が降ったりすると家の中で調理するということになっていた。そして2階がお客さんが泊まる場所だった。それが、まあ、一般的な家でありました。ところがイエス様、そして寝る時というのはどういうふうにしてたかといったら、敷物、カーペットをこうシューッと伸ばして敷いて、そして、コートをですね、外灯を毛布代わりにして、それをそのまま上にかけて寝るというのが一般的な寝方でありました。イエス様が生まれた時に客間に彼らのいる場所がなかった。なぜか、客としての扱いを受けてなかったということです。牛やロバと同じところに寝泊まりをする、そうしなければいけない状況の中にヨセフとマリアはあったということを意味しているのです。ヨセフは一体どういう人だったでしょうか。ヨセフはそれよりも1000年前になりますけれども、イスラエルの繁栄を導いたダビデ大王の直系の子孫です。今でもイスラエルの王はダビデであるという人たちがイスラエルにはいるぐらい、そのぐらい偉大な王であったのがダビデです。そのダビデ王の直系の子孫であったヨセフ、しかし彼らがそのダビデの町ベツレヘムに戻っていった時に、彼らは客として自分の居場所がなかった。牛やロバと一緒に寝る、そういう場所しか彼らには与えられていなかったということであります。私たちはこのことを聞いて何を思うでしょうか。キリストは自分の居場所がなかった。それは居場所がないあなたと共に生きるためです。今自分の居場所がないと思って苦しんでいらっしゃる方いると思います。また自分の居場所を求めてあちらこちらフラフラフラ、あっちに行きこっちに行き、本当に自分を受け入れてくれるところを探して動き回っている方もいらっしゃるかもしれません。しかしそのあなたの不安な気持ち、あなたの悲しい気持ち、受け入れられない嘆き悲しみ、それを一番よく知っているのはイエス・キリストです。 キリストは言われました。空の鳥には巣がある、狐にはねぐらがある、穴がある、しかし人の子、つまり私には枕するところもない、自分を受け入れてくれるところはないとおっしゃいました。しかしそういう中でイエス・キリストを受け入れた人たちが少し聖書の中に出てくるんですね。それはどういう人たちであったかというと、最初に出てくるのは羊飼いたちです。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。羊飼いにもいろいろ種類があります。羊飼いには羊の所有者という人たちがいる。これは金持ちです。金持ちで、もう一方で実際に羊を世話する人たち、この人たちは社会的に抑圧されて、そして裁判を受ける権利もなかった。結婚することもできず、家も持たず、羊と一緒に野で寝ている人たち、寝なければいけなかった人たち、そういう人たちがいました。ここでいう羊飼いというのはその人たちです。その人たちが4番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。これ誤解があるといけないのでちょっと言っておきますが、主の使いが彼らのところに来てって言ったときに、羽のついた天使がですね、こう空から舞い降りてきたわけではない。聖書の中の御使いというのは歩いてきます。歩いてきます。幻の中に出てくる御使いっていうのは、なんか顔が4つあったりとかですね、いろいろして、そういや、いろいろ、それはもう想像の世界になっていくんですけども、想像というか幻の世界なんで、いろんな形のものが出てくるんですけど、実際に人間に関わる方って出てくる御使いというのは歩いてくるんです。最初はそれが人間なのか、最初はみんな人間だと思うんです。でところが人間が歩いてやってきたのに、急にそこで神様の技が起こったりするもんだから、あ、今のは人じゃなくて御使いだったんだってことが分かるっていうのが聖書の中に出てくる御使い。だからそういう御使いも、それから神様の働きをする人のことも同じ言葉、ヘブライ語で同じ言葉、マルアハという同じ言葉が使われるのですね。だからここも多分そうだと思います。歩いてきたんだと思います。歩いてきたら急に主の栄光がバッと照らされたから、あ、なんだこれはというふうに驚いた。すると御使いは彼らに言った、恐れることはありません、私は今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖器に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと言われました。抑圧されて住む家もなく家族もなく、裁判を受ける権利も与えられず、羊を飼っていた彼らのところに、あなた方の救い主が今日生まれたんだよと御使いが告げた。もしあなたが今苦しみの中にあるならば、自分の居場所がないと思うならば、この御使いの言葉はあなたに向かって語られているのです。今日あなた方のために、今日あなたのために救い主がお生まれになった。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。貝羽桶、貝羽桶っていうと普通日本語では使わない言葉ですから、なんか不思議なものかなというふうに思うかもしれませんけど、 餌箱です。当時は石だったというふうにも言われます。ですから石をくり抜いて作った餌箱、餌おけと言った方がいいかもしれない。餌おけ、つまり人に受け入れられず客間に寝せてもらうことができなかった、拒絶された、生まれた時から拒絶された方、これがあなた方の救い主としてお生まれになった方だと言われた時に、彼らはそれを探しに行くのです。あなたも今日この餌を受けに、貝場を受けに寝かされたあなたの救い主を探しに行きませんか。この方はあなたの心の中にやってきてくださる方です。キリストはどういう方であったか。十字架にかけられるためにエルサレムに登って行かれた時、イエス・キリストが夜を過ごされたのはベタニアという村でした。ベタニアというのは最も貧しい村でした。そこには当時ハンセン病の人たちのための隔離施設、ハンセン病の人たちが住む村として設けられていたのがベタニアでありました。そういう貧しい村にイエス・キリストは心の安らぎを求めて行かれたのです。貧しい村ですから、イエス様とその一行に十分な食事を提供するだけのことができるような、そういうところではもちろんなかった。イエス様はハンセン病でこの世から捨てられ、差別され、苦しみのどん底にあった人たちのと共に過ごすために十字架にかけられる前一週間、彼らの村にとどまりながら、おそらく野宿をしながら、食べるものも十分に食べず、彼らと共にいることを喜ばれたのがイエス様だったんです。人から認められない苦しみ、排斥される苦しみ、そういう苦しみの中にある人と共にいることを自分の喜びとなさったのがイエス・キリストでありました。この方が、聖書は言います、この方があなたの王なのだと、この方があなたの救い主なのだと。この方は十字架にかけられて、自ら十字架にかかって私たちのその罪を、私たちの罪をその身に負われました。あなたの悲しみを癒すためです。あなたの苦しみを取り除くためです。そしてあなたの罪を全く取り去って、あなたを完全なものとするためです。今日この方があなたに語りかけているんです。あなたの心の中に私の場所を作ってくれませんかと。私たちは自分の居場所を求めてここにやってきました。また自分の居場所を求めて聖書を読み、自分の居場所を求めてイエス様を求めます。しかしイエス様もご自分の居場所を求めてあなたの心のドアを叩いておられるのです。あなたの心の端っこでいいから、餌箱のような汚いそういうところでいいから、 私の場所を開けてくれませんかと。あなたの王があなたのところに居場所を求めておられます。でもその時私たちは知るんです。イエス様が私たちの心に入ってきてくださった時に、ああこの方こそ私の居場所であった、この方こそ私に永遠の居場所を作ってくださる方であったということを知るのです。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは自分の居場所を、本当の魂の居場所を求めてさまよい歩いてきました。そんな私たちをあなたも探してくださり、見つけてくださり、あなたの中に、大きな腕の中に抱き留めてくださったことを感謝いたします。しかしあなたは私たちを抱き留め、抱きしめてくださるだけでなくて、私たちの心の中に入ってきてくださいました。こんなに汚く、こんなに罪深く、自分のことしか考えないのような、そんな私の心の中にも、そんな私の心を求めてあなたはやってきてくださいました。私の中にあなたをお迎えできるような、そんな尊い場所があるとは私には思えませんけれども、天のお父様、主イエス様、あなたが求めてやってきてくださるときに、この心の扉を開くことができるよう導いてください。そしてどうぞこの中にあなたが住んでください。私ではない私が、私たちではない私たちがこの存在の中で生き始めますように、内なる人としてあなたが生き始めてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ今も自分の居場所を求めながら見つけられずにいる、さまよっているあなたの子供たちを、天のお父様、本当に見つけ出す、あなたが見つけ出すお手伝いをさせていただくことができますようお持ちください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。